始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田陽さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。陽さん、おはようございます。
おはようございます。
ふぅ
新年明けましておめでとうございます。
いやー、そうなんですよね。新年明けましておめでとうございます。皆さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そろそろ3年目に突入、
ね、そうなんですよ。あっという間に3年目に突入ということで、びっくりしております
ね。
なんか時が経つのが早いですね。
本当ですね。
で、まあ新年ということで、今年の目標を発表していきたいんですけど、
はい、
その前に去年も今年の抱負みたいな話を
した
と思うので、
はい、何言ってましたっけ
ちょっとそれを振り返っていきたいなと思うんですけど、ヨウ、はい、さんは確かジェイソン・カラカニスさんに会うとか言ってた気が。
それですよねそう、僕が大好きなポッドキャスターの一人、ジェイソン・カラカニスさん彼はそのウーバーのなんか4番目か5番目のエンジェル投資家として有名な人で、うん、エンジェルという本を日本でも日本語訳されてもいますが出している、まあ、アメリカの、スタートアップかけるポッドキャストで言うと多分一番有名な人だと思うんですけど、まあ、彼に、会うで、なんなら、彼をこのスタートFMに呼ぶか彼がやってる、This Week in Startupに出るっていうのがまあ目標だったんですけれども、うん、
はい、
すいません、目標未達でございます。
まあね、ジェイソン・カラカニスさんにね来ていただいても私が困っちゃうのでね、あれなんですけど、
ただですね、はい、ちょっとここだけの話、ちょっと巧妙があってですね、2022年内には達成できなかったんですけど、2023年の Q1 にもしかしたら達成できるかもしれないという、一応糸口を、はい、とあるナイスな友人の活躍により、はい、まあ、なんか一緒に、少なくとも一緒に喋れる場には入れる。
ああ、なんかイベントとかですか。
そうですね、はい、イベントで一緒に、まあ、同じイベントに登壇できるというところまで行ったんで、
すごい、
は
い、
まあ、そこであとはこう口説くかどうか、
ちょっと、はい、コミュ力を全力で発揮して、
ね、はい、ちょっと頑張って、
はい、めちゃめちゃ楽しみですね、それは本当に。
舞さんの目標は、2022年の目標は、はい、何だったかというと本を書くみたいなやつでしたっけ。
そうなんですよ、私当時なんかスタートアップの小説を書こうとか言ってて、
言ってました、
それを書いて連載しますとか言って、はい、本当に私は書いて連載をしたんですけど。
え？
え、してましたよ。
全然知らなかった。何それ。
いや、
達成したじゃないですか。
達成はしたんですけど、はい、まあ、陽さんが知らないくらいなの
ですいません、教えてくださいよ。
あれは知ってます、100日後に心が折れるスタートアップみたいな。
見ましたよ、一応流れてきたのは見ました。
そうそう、であれはすごい流行ってたじゃないですか、はい、でも私のやつは地味にやっぱ小説なので、
はい、
あんまりバズらず、
うん、
一部の人だけ熱心に読んでくれた。まあでもそれだけでもすごいありがたいんですけど。
すごいじゃないですか、目標を達成してますね。
それをまあ合計5万文字ぐらいですかね。
もうすごい
書きました。
長い、ちょっと後で読んでおきます。
いや、やめてください。ちょっとちょっと
タイトルを皆さん紹介しないんですか、ここで。
狂っているのは誰だという小説なんですけど、
めっちゃいいタイトル。
日経ドアーズっていう日経ウーマンの中のちょっと若手女性向けのところで取り上げたんですけど、そこで連載をしたんですが、だ結構なんでしょうね、別に私はとある特定の何かを揶揄するつもりとかは全くなかったんですけど、なんかこれってあのイベントのことじゃないかとか、これはあの人のことじゃないかとか、俺のことじゃないかみたいなご連絡が多発してしまって、俺のことじゃないかってたくさんの人が言ってきたりして結構困ったんですけど、たくさんの人が言ってますよって返しましたっていう、そんなことがありました。
自意識過剰ですね、みんな。
いや、本当に私がね、含みのある書き方したのがあれなんですけどね。
でもそれだけリアルだったってことですかね。
いや、 まあそんなこんななんですけど、
知らなかった。匿名で書けばよかったのに、
まあ、確かにその方が良かったかもしれないですね。でまあヨウさんはもうすぐジェイソンさん達成しそうで、そして私は一応曲がりなりにもやったってことで、
ありがとうございます。さすが、
はい、ちょっとぜひ今年の目標も発表していきましょう。
そうですね。
何ですか、抱負ありますか。
いやまあもうテイラーをオールインするので、まあ、テイラー関連の目標になっちゃいますかね。
まあそうですよね、
はい、まあアメリカで事業を展開していこうと思っておりまして、テイラー社に関してはですね、うんうん、なのでもう来年引っ越しまして、そうですね、まあ半ばぐらいですかね、はい、
あついに、
はい、で向こうでテイラープラットフォームを、まあ、ローンチすると。
お
で、まあいろいろ事業目標はあるんですけれども、まあ要するにアメリカで PMF するというのが、うん、まあ目標ですね、はい、
おアメリカで PMF する、いいですね。そう、なんかもっとこうふわっとしたというかプライベートっぽい目標ってないんですか。
いや立ててないですね、2022に関してまあでもやっぱ引っ越すんですよね、生活はすごい変わると思うんで。
そうですよね、
はい、まあそうそう、あんまり抱えすぎてもね、
うん、確かに、
はい、
結構大変そうですけど刺激的で楽しそうですね。
そうですね、
うん、
多分もうここ5、6年だとやっぱ一番ハイステークな1年になるんじゃないですかね。
うわー、めちゃめちゃいい、はい、
まあ、それだけフラフラ遊んでたっていうい
やいやいやいや、
大してローステークなことしかしてこなかったという、
いやいやいや、
報いが来てます
報いが来てる、なるほど、いいですね。
マイさんの目標は何ですか。
まあ、私も今仕事というかね、起業して地味に、まあ、私の場合はね本当に地道に一人で細々と今やっているっていう感じなので、今年は今年前半の方にシード調達をしたいと思ってまして、
お、
まあ今年中に小さくてもいいので PMF はさせたいなとは思っております。
そうですね、はい、
うん、
そのぐらいのねスピード感でいかないと、
はい、っていうのが、まあ、仕事面の目標で、
はいはい、
で次にですね、仕事面と、まあ、プライベート面と両方なんですけど、
うんうんうん、
なんか私雰囲気を変えたいと思ってまして、
毎年言ってるね
そうでしたっけ、嘘、
はい、
なんかねかっこいい感じになりたいんですよ。
それも聞いた。
え、言ってましたっけ、
はい、
じゃあやばいな、なんかやばいんですよね。
いやいや、いいですよ、いいですよ。
で、まあ、髪の毛も切ったことだし、
確かに
ちょっとこう向いてないとは思うものの、少しクール路線になれないかしらと思ってて
なるほどなるほど、
なんかこうあれなんですよ、今後仕事をしていく上でやっぱりまあ年齢的にもね、もう若手って年じゃないので重厚感を出していきたいなという思いがあって、
うん、
まず痩せたりしてちょっとシュッとするとかですね、あとまあこれくだらないことなんですけど、私自分が出てる動画とか見ると、うん、まあ、今もなんですけどなんかすごい動きが多くって、
うん、動き多いですね
ちょこちょこちょこちょこぴょんぴょんしてるんですよ。
そうですね、
だからそれをなるべく少なくしてこう落ち着きのある人みたいになっていきたいな、
なるほど、
と思っております。
これちなみに今私たちがいる状況をかいつまんでリスナーの皆さんにご説明しておくと、2年ぶりぐらいに今対面で収録をしていて、
そうなんですよ、
はい、新年にふさわしい、まあ、年末に撮ってるんですけど、はい、ちょっとね、リアルライフ2年ぶりぐらいの感じで。
そうなんですよ。
で確かになんか動きが多いですね、
うん、いや私動き多いんですよ。リアクションがなんか激しいというか、まあ、それはいいんですけど、
うん、瞬きもめっちゃ多いですよね。
あ、そう、瞬き多いの直したいんですよ。多分緊張すると瞬きいっぱいしちゃ
う、
で多分ね、久しぶりに会ってちょっと緊張してるんですよ。
うん、それも伝わりますね。
はあ、いや、そうなんですよ。陽さんにリアルでお会いするのは本当に2年ぶりぐらいで、私がちょっとわがままを言いまして、2年に1回ぐらいは直接お会いしたいなと思ってい
やいやいや、
収録をさせていただいておりますので、ヘビーリスナーの方はね、もしかしたらいつもと音質が違うなとかってことに、
そうですね、音質違う可能性ありますね、
気づいていただけるかもしれない、はい、ねえ、そんな 困難なわけですけど、またねいい1年にしていきたいなっていうことですけれども、
はい、
ここでですね突然ですが新ミニシリーズが始まろうとしております。
イエーイ。
スタートアップファイナンス初級講座を全5回の予定でお送りすることになりました。
はい、
これあのヨウさんが突然そういうのやろうって言ってくれたんですけど、はい、こちらどんなシリーズなんでしょうか。
そうですね、まあ、今この、ポッドキャスト自体はこれから起業しようと思っていらっしゃる方とか、まあ、起業すでにされている方がお聞きになっていると思うので、その方向けというよりはどちらかというと、結構これは前から思ってたんですけど、なんかスタートアップ入社するこうメンバーの皆さんに、例えばストックオプションとか、
うんうん、
よく、まあ、付与すると思うんですけど、なんかあんまりそのストックオプションって、まあ、もらってなんかそのエグジットしたらこう大きなリターンがあるんだろうなっていうイメージはあるものの、
うん、
なんか具体的にじゃあそれがなんかどんなやつなのかとか、会社にとってなんかどういう意味があるのかとかって、なんか結構毎回あんまりきちんと伝えられてないなというふうに思っていたり、
うん、確かにそれはねどっかで習うことでもないですもんね。
そうですよね。なので、まあ、ある意味そのファイナンス面でスタートアップがなんかどんな感じの、なんでその原理でこうやられているのかっていうのをすごいこう触りだけこうギュッとかいつまんで、まあ、シリーズ化したら需要あるんじゃないかなというふうに思いまして、うん、毎回そうですね、できれば15分か20分ぐらいかける5みたいな感じのシリーズにしてやりたいなと思っております。
はい、いやめちゃめちゃいいですね。そういうのを意外と私も起業したばっかりの頃とかどうやって勉強したらいいんだろうって困った経験があるので、これなんかやろうと思ったきっかけとかあったんですか。
そうですね、直接的にはなんか最近、まあ、GAFAとかがすごくこう人を減らしてるじゃないですか、リストラしてるじゃないですかっていうニュースが流れるじゃないですか。
そうですね。
で、それはまあアメリカのこう景気の動向が変わったことによるんですけど、なんかそれとじゃあなんで人員削減しなきゃいけないんだろうっていうのがなんかあんまり結びつけて理解十分に説明されてないなっていう感じがしてですね。で、まあ、なのでその辺を直接的には、なんか原因、まあ、課題意識としてはあって、で、それを説明するためには、結局、スタートアップの、まあ、資金調達がどういうメカニズムになっているのか、みたいなところだったりを説明していかないと、確かに説明できないよなと思って、新聞記事とか見てもリストラしてるって書いてあるだけで。
そうですよね、うん、なんかイーロンマスクが意地悪だからかなとか思ってました。
そうこれなんかちゃんとしたメカニズムがあるので、
はい、
もちろんそのファイナンス関わられてる方とかは別に百も承知だと思うんですけど、まあ、これあくまで、うん、新しくスタートアップにジョインする、まあ、メンバーがこのぐらいは知っててほしいなって思っていることを、まあ、ちょっとまとめるみたいな位置づけの、まあはい、内容にしようと思ってます。
はい、
これから撮るんでね、なんとも言えませんが、
では早速1回目やっていきましょう。1回目のテーマは何でしょうか。
はい、1回目のテーマは、まあ、我々スタートアップ側なんですけど、実はそれと、まあ、ある意味コインの裏表とも言えるようなですね、ベンチャーキャピタルって一体何なんだろうっていう話からまずはスタートしたいなと思います。
うんうん、
はい、ベンチャーキャピタルは皆さんご存知ですよね。
まあよく聞くとは思うけどね、ベンチャーキャピタルとは何かっていきなり言われたら即答は結構むずいですけど。
あ、なるほど、そうですよね。
うん、
そう、まあベンチャーキャピタルとスタートアップは、まあ、そもそも、まあ、ある種共生関係というか、なんだ、隠れ熊の実と磯銀着みたいなの強制関係っていうと思うんですけど、ああいう感じでこうお互いがいないと成り立たない感じ、
うんうん、
まあ、車屋さんとガソリンスタンドみたいな感じで、
はい、
どっちもないと成り立たないっていう関係にあります。なので、まあ、自分がどっちかは置いといて、その相手方のどういう、ニーズだったり行動原理で動いているのかっていうのを理解するっていうところがまずすごく大事かなというふうに思っていてですね。
うんうん、
はい、でベンチャーキャピタル略して VC、 みんな VC って呼んでると思うんですけど、 VC のビジネスモデル何か知ってますか。
え、 出資して株もらって伸びたらリターンが得られてハッピー。
なるほど。
大丈夫かな。
いやいや正しいです。ただビジネスモデルとしてじゃあその投資するお金って
LP から預かって LP、
はい、じゃあそのうち、はい、VC がそれでも、もしリターンが出たら、
はい、
まあ、LP ってそのリミティッドパートナーの略なんですけど、要するに出資してくれてる人ですね。で対してその LP じゃない人たち、VC ですけどものことを GP ジェネラルパートナーというと、まあ、両方パートナーでジェネラルなやつと、リミテッドつまりリミテッドっていうのは、まあ、責任が限定されている、つまりお金を、自分が出資した以上は、損失を被らないっていう意味でのリミテッドなんですけど、まあ、LP に分かれてで LP の、まあ、出資者のことは LP って言ってるので、まあ、LP イコール、まあ、VC に出資してくれてる人のことなんですけど、じゃあどんくらいのパーセンテージ LP に行ってどんくらいのパーセンテージ VC の GP に残ると思いますか。
やば、それはちょっと知らないです。
じゃあ今のそのリターンが出なかったら VC はの儲けは0円だと思いますか。
なんか確かその運用してる額の何パーだかはそもそもフィーとしてもらえるんじゃなかったんでしたっけ。
おっしゃる通りフィーという用語も正しいですね、うん、
はい、
マネジメントフィー、
うんうん、
マネフィーと呼ばれていますが、大概の、ベンチャーキャピタルはこれグローバルどこでも大体こうなんですけど 2% 年間です。
年間 2%、
はい、なので100億円だったら年間2億円ですね。100億円の VC ファンドだったら年間2億円がマネジメントフィーとして、これはリターンに関係なくもらえます。もらえますね、 VC 側の売り上げになります、
はい、
で、それ以外に、成功報酬、これキャリーと言いますが、これが大体 20% が相場です。なので成功したリターンの 20%、 もうちょっと厳密に言うと、例えば100億円投資して、200億円になったら、100億円はまずは、もともと出資者のものなんで100億円出資者に返して、残った100億円のうちの 20% なので20億円がキャリーになります。
はい、
でじゃあベンチャーキャピタルのファンドの期間ってどんくらいか知ってますか。
10年とかでしたっけ。
素晴らしい。10年がだいたい相場になってます。まあ7年で、3年伸ばせるとか、なんかそういう感じの感じになっていることが多いんですけど、そうですね、10年。なので計算するとまずマネフィーが1年で 2% なんで、
うんうん、
10年で 20%。
ああ。
100億円のファンドだったら20億円が売上として確定します。10年には。
そうか、確かに。
でプラスして、まあ、エグジットしたらそこの成功報酬の 20% が売り上げとして入るっていう、まあ、そういう構造になっています。これはもともとプライベートエクイティというあの投資会社の、まあ、形態のジャンルの一つですね。これはまあなんか、金融の人たちはまずプライベートとパブリックっていうのを、で線をバツッと切るんですけど、パブリックっていうのはいわゆる公開会社のことですね、
うんうん、
なので、上場してるって意味ですね。でパブリックって言われたら上場してる、でプライベートって言われたら上場してないという意味ですね、うんうん、でプライベートエクイティのエクイティは株って意味で、よく投資の、まあ、産業の人たちは、エクイティとクレジット、まあ社債のことですねを、まあ、その軸としてすごく多用しますと、
うんうん、
まあ、それはその全然性質の違うものなので、株と、まあ、債券ですねとか貸し出しとか、
うんうん、
そこで切るので、だからプライベートでエクイティのを全部まとめてプライベートエクイティと言っていて、その中にはいわゆるハゲタカファンドみたいなでみんながイメージするようなものも含まれているし、
はい、
ベンチャーキャピタルも含まれていると。この大きいプライベートエクイティ産業のうちの一部がVC、
うん、
で、もともとは、プライベートエクイティの1ジャンルで、それがまあ大きくなって、まあ、独自の進化を遂げているということで、このマネフィートキャリーというビジネスモデル自体はプライベートエクイティに共通する、まあ、ビジネスモデルです。
うーん、そうなんですね。
じゃあ、自分がベンチャーキャピタルを 純粋に経営するっていう視点で言うと、
うん、
今のビジネスモデルだと何が大事だと思いますか？
その任期というかその10年を迎えちゃう前に結果を出して、また次のファンドを蘇生するというか。
そうですね、おっしゃる通り、
はい、
おっしゃる通り大正解です。つまりテイクレートはもう固定されてるんです、産業全体として。 2% で 20% っていうテイクレートは大体もう共通化されちゃってるんで、あと差別化できるとしたらどのぐらいのファンドの大きさにするか、差別化っていうか、ごめんなさい、売上を最大化、もし、まあこれは必ずしも VC が売り上げを最大化しようとしているかどうかっていうのはまた別問題なんですけど、まあ、自分が VC の経営者でもっと売り上げ上げたいなと思ったら、テイクレート決まってるんで取り扱い高を増やすしかないので、ファンドの一個一個大きくするかたくさんファンドやるかのどっちかになり、まあ、どっちもになりますと。
はい。
で、大体10年っていう長さも決まってるので、できれば今舞さんが言ったみたいに、次から次へどんどんファンドを蘇生する、まあ、レイズするって言いますけど、ファンドを蘇生するっていうのが、まあ、その最適快適なことになっちゃいますと、
うん、
でもちろん新しいファンドを作りますって言って営業して回って、そのいわゆる LP を営業して回るんですけれども、じゃあ過去のこう成績、まあ、トラックレコードと言われますけど、これどうだったのって聞かれるので、当然1号が悪かったら2号できないし、2号が悪かったら3号できないし、
そうですよね
っていう、まあ、そういう産業になっています。
いや、そう考えるとなんかファンド蘇生、何十億で蘇生しましたとかっていうリリースってよく見ますけど、
はい、大事なんです
。すごいことですよね、
はい、GMV みたいなもんなんで、はい、
よくこう続いてるというか長年やってる方とかはもう毎回信頼してお金を預けられているってこと。
そうですね、本当素晴らしい、ね、なかなかですね、ベンチャーキャピタル特にアメリカは競争率の激しい産業で、やっぱり2号ファンド3号ファンドってやれる人って本当一握りのなので、ベンチャーキャピタル業界で長くやれてる人っていうのは素晴らしい一握りの人です。
確かにそうですよね、は
い。で、もう一つさっきその取扱高の話をしたんですけど、当然その成功報酬っていうところがある以上、まあできるだけ安く投資をして高く売却できれば、まあより儲けが大きくなるし、かつさっきのその LP が求めてるのはもう唯一それなので、そこすごく大事になるじゃないですか。
そうですよね。
で、じゃあその安く入るで高く売る、安く入る時の、いわゆるその我々スタートアップにとってみるとバリエーションってことになるんですけど、
うんうん、
株価ですね、これが、VC はどうやって決めてるか、
うん、
これ過去のエピソードでもやったと思うんですけど、
はい、
まあ、すごいその時はなんかその確率論期待値みたいな話をしたと思うんですが、
そうですね、
まあ、分かりやすく、例えば、フリーの例をちょっと言う、うん、まあ、公開されてたので、ちょっとこれを例にとって説明しますね、
はい、
別にそのフリーさんがどうこうっていう話じゃなくて、
うんうん、
たまたまちょっと分かりやすいのでなんですけど、
はい、
フリーの、IPO 時の時価総額はだいたい1100億円でした。
お
ーシード、フリーさんの一番最初のシード、
あー、それ知らなかった。
これはいくらでしょう、
シードのバリエーション。
はい、バリエーション、バリエーションというのは会社全体の金額ですね。
なんか高いんじゃないかなって気がするけど、はいはいはい、ただ時代が ね、
そうですね、
割と昔だったので、
昔ですね、はい、2012年ぐらい、11年ぐらいかな。
いくらだったんだろう、全然知らないです。
これですね、ちょっと、まあ、あくまでパブリックなイニシャルさんの情報なんですけど、というサイトの情報なんですけど、3億円です。
めちゃめちゃお買い得じゃないですか。
お買い得ですね。
うら
やましい。なのでだいたい360倍になってます、シードで投資した金額は。
誰ですか、シードで投資した方は、
ね、で次のシリーズ A、ね、これが、うんうん、14億でした。
なるほどなるほど。
でなので78倍になってます、
うんうんうん、
でシリーズ B、 これ何回かやってるんですけど、シリーズ B2 というシリーズ B の2回目のやつで、92億円でした。2014年10月ですね。でここからだと12倍、
うんうん、
で例えばちょっとこの時の、VC のこう思考をちょっとシミュレーションしてみると、
うんうん、
シリーズ B で92億ですって言われました。これ高いですか、はい、安いですか、どう思いますか。
いや
でもどう考えればいいと思いますか。
投資の時代もあると結構高めに感じちゃうかもしれないですよね。ちょっと下手したら、ね、
逆に92億円を正当化しようと思ったら、うん、どういう計算が成り立たないといけないですか。
まあめちゃめちゃでかくなるっていうことですよね。
そうですね、
将来がめっちゃでかいので今92億高くないですみたいな。
そうそうそう、でだから具体的に言うと例えば少なくとも損しないためには、
うんうん、
まあ、大体100億円ぐらいと考えると、3分の1の確率で300億ぐらいになってもらわないと、
ああそういうことか、
その正当化できないじゃないです
か。確かに確かに、
まあ、あるいは、2割の確率で500億になる
そうですね、そうですね、くじみたいな感じの考え方
で、そうなので、まあ、多分その時にそう思ったんでしょうね、投資家の方々は。
うーん、
まあ、これ500億くらいいくんじゃない、2割ぐらいの確率でみたいな。
うーん、
まあすごくざっくり言うとこういうふうな計算します。
すごい。
で例えば、まあ、この参考までにこの次のラウンドシリーズ C の C2 は315億って書いてあるので、
いや
そこから3倍ですね、その実際は。
わ、
だこの時も、もう300億超えてるんで、
すごいですね。
じゃこれどうなるの、じゃでも600億いく確率は2分の1ぐらいあるだろう、うん、みたいな計算があれば300億で OK って
話。確かに。
で最後シリーズ D、これ650億ぐらいでシリーズ D やってるんですけど、シリーズ D っていうか、まあ最後の2018年のラウンドですね。で上場する半年前のラウンドです。だこれはもう650億なので、まあまあユニコーンになるだろう、まあ、1000億になるだろうってやっぱ思えないといけないわけですよね。
そうですよね、
はい、でこれでまあ半年後にもう1100億になってるんで、
うん、
まあ、その勝率は十分あったと。だから、まあ、こんな感じで、そのざっくり言うとこんな感じで、まあ、決めてれば算数が合うという感じですね。で、まあ、イニシャルの、集計によると、日本全体で言うと、例えばシリーズ A、11.8 億円って書いてありますね。
うーん、
で、シリーズ B が、29.1 億円。なので、シリーズ A から 2.5 倍になってますね。で、そこからさらにシリーズ C でいくと、2倍、さらに2倍になって、58.7 億円。みたいなのが中央値になっていますと。なので、例えばシリーズ A の中央値である、まあ、12億円ぐらいだとすると、そこから、まあ、例えば300億でエグジットする確率が30分の1ぐらいであれば、
うんうん、
まあ、そのぐらいの価格でいいかってことになりますと。
そういうことか
っていう感じで、まあ、すごくざっくり言うとこうなってますと。
うーん、
でここがすごい、ここから先がちょっと実はそんな VC なんて簡単じゃんって今思った方に対する、一応難しさの説明なんですけど、
うんうん、
結局、ベンチャーキャピタルのじゃあリターンをでも本当につぶさに見ていくと、実はその、まあ、いわゆるこうリターンの分布が、指数関数的な感じになっていて、
指数関数的な感じというのは、
まあ、つまり、ざっくり言うと28の法則とか聞いたことあると思うんですけど、
はい、
あるいはもうその1割が9割のリターンを満たしている。もっとすごいやつで言うと、Y コンビネーターの2017年時点の、リターンは、
うん、
YC が出した総リターンのなんと3分の2なので、ほぼ、うん、これが、2社、まあ、多分ドロップボックスと Airbnb、
うわーかっこいいな、
で3分の2をやってるんで、むしろその2つがなければもうリターンが3分の1になっちゃうってことですし、逆にその2つだけでもうほぼ説明できるっていう感じになって、こういう感じに、なっているので、
はい、
まあ、なのでさっきの平均値っていうのは実はあの振り返って統計的に見るとあんまり意味がなくて、
うんうん、
結局のところすごくこう大当たりする、うん、桁外れの成功っていうのを当てるかどうかに左右される、
はあ、
なので、逆に言うとこれだからじゃあ運ゲーなのかと、うん、じゃあその YC にドロップボックスとかがいたのってそれ280社 あるうちの2社なんで、運じゃん。
確かに。
って思うかもしれないんですけど、実はこれ運ではなくて、運でないことは統計的に証明できて、なぜなら、運ゲーだったら、どの VC も、長い目で見るとみんな同じ頻度でその桁外れの成功を引き当ててなきゃいけないんですけど、
確かに
実はかなりその打率のいい VC と悪い VC でかなりはっきり分かれるんですね。
ああ、やっぱりそこは力の差というか、なんか選球眼だったり、
そうですね、
その後のサポートだったり差別化とかいろんなことがあるってことなんですかね。
そう
なんです。
だからまあそう考えると結構 VC ってすごく難しくて、で結局アベレージで見てはいけなくて、その大規模桁外れな成功があるかどうか自分のポートフォリオの中にっていうところがものすごく大事だけれども、そのそれ自体はやっぱ事前に予測するのすごく難しいので、
うんうんうん、
そうするとさっきのバリエーションの決め方みたいなすごく難しくなってきちゃう。だからその期待値で考えるっていうことであれば簡単なんだけど、例えばそのね30分の1の確率で300億になってくれれば、まあ、シリーズ A 12億円で大丈夫だよねっていう考え方だけではいけないというところがまあ難しさですと。
なるほど。
っていうのがまあ VC のこう、まあ、ざっくりとしたベンチャーキャピタル側の行動原理というか。
なんかすいません私思っちゃったんですけど、
はい、
あの今のフリーさんの話があったじゃないですか、
はいはい、
最初バリエーション3億だったってすごいお得だなと思って、なんかシード VC っていいじゃんっていう気がしちゃったんですよ、
はいはい、
入れる額もそんなに大きくなくてもすごい360倍、うん、
はい、
なんかみんなシード VC やりたくなるんじゃないかと思っちゃってけど、なんかそうじゃない VC さんがたくさんあるというのは、
はい、
なんでみんなシードをやんないんでしょうか。
なので
シードバック増えてもおかしくないなってちょっと今思っちゃったんですけど、
いや、よりシードの方が明らかに難しいんですよ。うん、さっき言ったように、それって多分運ゲーに見えてるからそうなんですけど、実際の、その、例えば、じゃあ、その、セコイアとか、ベンチマークとかっていう、まあ、アメリカだとそういうことになります。日本でもまあ、同様なんですけれども、やっぱり、そういうのを引き当ててる人っていうのは、本当に毎回同じような人が引き当てているので、まあ、そこには何かがある。
いやー、それ結構本当に
だからまぐれでやってる分には絶対にそういう風にならないので
そうですよね。
それでやってると1号ファンドはできても2号ファンド以降はできなくなっちゃう。
なるほどね。まあ、だから逆に言えばと、あの起業家側からしてみたら、その桁外れの成功とかになるかもしれないと思わせないとなかなか出資は受けられない。
その通りですね。それが多分一番、起業家側とベンチャーキャピタル側の一番ギャップのあるところで、これは僕は正直スマップをやり終えてやっと分かりました。
いや
ー、なので僕が分かったのは5、6年前ぐらい
いやでもこれ
本当になるほどと思って、
なんか別にね、ちょっとでもプラスになるんだったらいいじゃんとかっていうことじゃないってことですもんね。
そう。だからここだけの話、そのスポットライトスマップやってた時に、グロービスに検討してもらって、カリアゾノさんに検討していただいて、なんかでも、まあ、柴田さんはアベレージヒッターっぽいから、まあいいや、みたいな感じの結論になってパスしていただいたんですけど。
あ、そうなんですか。
今は、なるほど。確かにそれは正しいなって思いますね。当時は、何言ってんのと思ってたんですけど、
そっか、じゃあもっとそのギャンブル性が高いかもしれないけどめちゃめちゃうまくいくかもしれないっていう、
そう、そっちの方が大事ってことですね。
それでもな、だからだ
って難しいですよね。だからそのみんなが成功するって思ってたら良くないけど、
あ、
だからコントラリアンじゃなきゃいけなくて、なおかつ正しくなきゃいけないっていう、すげえ難しいそうみんなはこの人はうまくいかないと思ってるけど、その人はうまくいくと思っていて、うんうん、なおかつそれが当たってなきゃいけないっていうのが、特にアーリーステージの VC 家業のまあ難しさ、
うん、いやー、まあね、ある意味ロマンもある話だなと思いますけどね。なるほど。じゃあこれをお聞きの、まあ最近ね、その VC とか投資側を志す若い方も増えてるって聞くので、なんかもし興味持った方はそっち側を調べていただいてもいいと思いますし、起業家志望の方は参考にしていただけたりしたら幸いです。
はい、
次回以降もやっていきます。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。